はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。今日は今雨が降っておりますね。ここ数日はっきりしないお天気が続いてますけれども、皆さんどんな風に過ごしておりますか？特にこれといって前振りすることがないのですが、まあね、多少1分間ぐらいは前説という形でね、話していってみようかなと思うんですが、まだあと25秒ありますね。梅は AB 型なので、このブログのテンションは日によって様々でございます。こいつ今日元気ねえなとか、こいつ今日元気あんなというね、この違いもまた、この AB 型の梅を楽しむ要因としてね、頭の片隅に入れていって聞いていただけたらなとこう思っております。今日は多少テンション高めですよ。はい。そんなにね、バカ騒ぎするほど、ここの収録場所というか、まあ普通に家のパソコンの前なので、あんまり大騒ぎすると大家さんに怒られるので、ね、こういうテンションのまま行ってみたいと思っております。ということでね、今日の一章を早速読んでいかさせてもらいます。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第27章。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて、彼に、息子よ、と言った。すると彼は、はい、ここにいます、と答えた。イサクは言った。見なさい。私は年老いて、いつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めて来てくれないか。そして、私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて、私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身がお前を祝福できるために。リベカは、イサクが、その子エサウに話しているのを聞いていた。それで、エサウが獲物を仕留めてくるために、野に出かけたとき、リベカは、その子ヤコブに、こう言った。今私は、父上があなたの兄、エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて、私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に、主の前でお前を祝福したいのだ。それで今、我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことを聞いて、行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。 私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子、エサウであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために、我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。また、ブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福して言った。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。国々の民はお前に仕え、国民はお前を父を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を父を拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないかのうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまたおいしい料理をこしらえて、父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて、子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体、あれは誰だったのか？獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは。お前が来る前に、私はみんな食べて、彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと、大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで、父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て、騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名が、ヤコブというのも、このためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残してはおかれなかったのですか？イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは、地は肥えることなく、上から天の露もない。お前は、己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝を、自分の首から解き捨てるであろう。エサウは父ヤコブを祝福したあの祝福のことで、ヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。 父の日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカナンへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちに、あなた方二人を失うことなど、どうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで、生きているのが嫌になりました。もしヤコブが、この地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。
と、27章はここまででございます。ここの一章もまた長かったですが、非常にわかりやすいストーリーになっていたのではないでしょうか。ヤコブという名のもとに生まれたね、このイサクの次男坊がやっぱり足を引きずったんですね。エサウが獲物を取りに行ってる間に、お母さんの入れ知恵でヤコブは飯をお父ちゃんに持って行って祝福を全部受けてしまったんですね。なんともこう神の予言通りではあるんですが、ちょっと人為的な罪の匂いのするこの一章でしたね。やっぱり神が予言したことであろうと、人間がね、自分の判断でこういうふうにことをねじ曲げるということはね、あまり良いことではないなというね、そういうふうなことをこうちゃんと待つっていうね、耐え忍んで待つというこのことをやっぱりみんなもここから読み取って正しく生きれるようにしていっていただけたらなと、こう思いましたね。ということでね、今日の一章はここまでにしたいと思います。それでは梅サーティーでした。